どうも、イスケンラジオ二階堂です。
小笠原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドラクエの11をやってたんですよ。
11?
ドラクエの11なんだっけ、なんかちょっと今回の主人公は
トンヌラ、
いや、トンヌラじゃないです、トンヌラじゃないです、なんかどういうの、ボブカットぐらいの髪型の、うん、結構特徴的な髪型の男の子なんですけど、
うん、
まあそのドラクエ11をやって任天堂 3DS とプレステ4でも出てるんですけど、僕は 3DS の方をやってたんですよ。
二階堂さんが分かるか分かんないですけど、はい、俺はワンピースのヘルメッポさんしか思いつかなかったですね、
うん、ヘルメッポさんがちょっと俺は今思いついてないですけども、でまあ、2点ほどあるんですけど、まず軽めのところで言うと、なんかいつの頃からかドラクエって二段構えになってるんですよ。
ほう。
エンディングが、
え、
なんか8の時もそうだったんですけど、まあ、まず普通にこう魔王みたいなのがいて、そいつをやっつけようって話になるわけ、
うん、
なってやっつけましたってなるじゃないですか、うん、そしたらよし、あの世界は闇から救い出されましたみたいな感じで、そこでスタッフロールも流れるわけ、
うん、
で一回エンディングになんねんけど、そっからもうちょっとあんねん、
うん、
もうちょっとあって、こう魔王を倒した段階ではまだちょっと明らかになっていなかったその世界、そのドラクエの世界の中の秘密を解き明かすための冒険みたいなのがちょっとあんねん。
で
8の時もなんか続きあんにゃと思ってやってたんやけど、で11でもあんねんか、
うん、
で俺さ、なんかいや普通にやればいいねんけど、なんか俺11でそのクリア後のもう一つのエンディングに向けてのストーリーをなんかやる気力が全然湧かなくて。
面白くなかった？
いや面白くなかったことはないねんけど、なんとなくこう俺はこの魔王を倒すのが俺の目的だったはずなのに、勇者俺のね、
うん、
勇者俺の目的だったはずだから、俺ここで俺的にはそのお話を終わりにすべきなんじゃないかなっていう気持ちがあんねんけど、でも一応もう少しだけストーリーは残されてるわけ、
うん、
でなんかその今その勇者を魔王、勇者二階堂がもう魔王をもうあれですよね、M&A で買い取って、敵対的買収でやっつけて、敵対的買収でやっつけて魔王をちょっともう経営陣から追放したことで俺が勝利したわけなんですけども、
そういう感じ方だ。どっちかっていうと芝工作とか話でしょ、はい、
そうですね、そうですね、はい、
どっちかっていうとあれでしょ、はい、髪型は七三分けでしょ。
そうなりますね、ちょっともう売りを浴びせてやろうかなと、買いを浴びせてやろうかとかな、そんな感じですけど、なんな感じだから、そのクリア後のなんかいつの頃からかのクリア後のもう一つのストーリーあんなと思って、この調子だともしかしたらドラクエ16ぐらいやと、もうそのクリア後の要素の方が大きくなるんちゃうかなとか思い始めてて、はいはいはい、なんかいつの頃からかそのクリア後の要素あんな、なんかいつからあれが当たり前みたいになったんやろうなと思ったのは一つなんですよ。で、まあ、これはまあなんていうの、ちょっと雑談めいた感じで聞いていただければと思うんですけど、もう一点思ったことがあって、やっぱしドラクエイレブンでもちょっと二階堂さんはちょっとクズだったなっていう話なんですよ。はい、多分ね 3DS 版の要素なんですけど、このドラクエ11にヨッチ族っていう種族が現れまして、でこれは何かっていうと、その冒険してるといろんなところに妖精みたいなヨッチ族っていうのがいるわけで、これどうも主人公しか見えてないみたいなんですけど、でそのヨッチ族に声かけると仲間にすることができて、
うん、
で時渡りの迷宮っていうそのダンジョンにヨッチ族だけで挑ませることができるわけ、
うん、
でヨッチ族を要はいっぱいいろんなところでスカウトしてきて、そのヨッチ族でこう集団みたいな部隊を作って、それを、時渡りの迷宮にこう送り込むことでどんどん探索を進めていく、ダンジョンをその調べていきましょうっていうような、そういう要素があるわけなんですよ。でまあこれ自体は別に普通のねゲームの一要素なんですけど、ち 二階堂さんのねそのゲームに対するそのヨッチ族の扱いがねもう何でしょうね独裁者っていうか
はあ、
かなりこう、ああこういう最高指揮官の下で兵隊にはなりたくないなっていう感じなんですよ。まああの予知族っていろんなところでこうスカウトできんねんけども、あの無尽蔵にはその持ってけない持てないわけ。50匹ですわ。もう俺の感覚からそこ引きたいんや。やっぱり今ちょっと気使おうかなと思ったけど、50匹単位。
50匹です
。僕の感覚で匹です。はい。50匹しか持てないわけですよ。で、だからもう50匹集まって、もうこれ以上予知族はちょっとあの抱えきれませんよっていうメッセージが出たら、よし、時渡りの迷宮行こうか。つって。で時渡りの迷宮には。
めちゃくちゃ悪い顔したら。
その 10匹単位で予知族を編成して送り込んで、で、モンスターがいるから、戦うわけ、戦ってやっつけられることもあるのね。こっち予知族が集団で襲いかかるから敵をモンスター倒せることもあんねんけど、一匹一匹の予知族ってそんな強ないから、敵の攻撃を受けたって言ったらもうバーンっていっぱい、あの3匹やられた、2匹やられたって、もう残り1匹みたいな状態になんねんか。まあでも全滅してもそっからあとの10匹送り込めるからな。
ひどい、頭を吸ってる。
え、一匹しか残ってないの？じゃあ戦って。
いや、なんでさっき造影送ってよ。
いや、造影送ろうと思ったらちょっと前のポイントまで戻らなあかんねん。全滅してくれたらそのポイントから送り込めるわけや。
ひどい、嘘。なんちゅうシステム
や。お前も賢くなれや。
怖。怖。
そうで。そんな感じで、その全滅、予知族が全滅してしまったってなったら、次のメンバーを編成してまた送り込むわけ、でまあ撤退は許さん全身あるのみだっつって、まあどんどん奥までやらせていくわけ。もう俺の中でも完全にギアが壊れてるから、もうでもなんとかこう息も絶え絶えで、最後ラスト予知族2匹ぐらいでそのセーブポイントみたいなところにたどり着くわけ、でもそこまで行ったら、あのその戦いで勝ち取ったアイテムとか持って戻ることができるから、おい戻ってこいって。でも最盛期50匹いたね、ヨッチ族が2匹になってるわけです。
なんていう、
2匹になってるわけで、これではさすがに無理やなと思って、でまあちょっと冒険を再開するわけで、冒険してその荒野とか歩いてるわけ。そうすると向こうの方で予知族がいるわけ。おったなーつって、で近寄っていくわけ。だからもう予知族に話しかけるとさ、あの、お勇者様、おら二階堂って言うんだ、勇者様と一緒に時渡りの迷宮に行くのすげえワクワクすんぞみたいな。予知族それぞれいろんなキャラがいてさ、
やめとけって。だって今の聞いてたら生存確率 4% やぞ、
だから俺も連れてってくれよって言って、その時はせやな、一緒に頑張ろうな、大事にするからな、時渡りの迷宮は君らではできへんからな、せやそう、みんなね、みんなうちのこと来てもらったらもう大活躍してるからっつって、だからそいつもあれ二人しかいいひんみたいな感じやんねんけども、まあ冒険進めていって、まあ結構ね、いろんなところでね、あの予知族をスカウトできるし、あとすれ違い通信にも対応してて、気づいたらあの自分のところに予知族がすれ違って予知族が溜まってたりするから、ふう50匹溜まったな、行こうか行こうかですよ。
っていうかさ、はい、また行ったらさ、死体転がってるわけでしょ、
はい、ああ転がるよ、転がるどころか、その編成するのも予知族にもそう、なんていうの、強さみたいなのがあって、まあレベルみたいなも、早い話がレベルみたいなのがあるわけですよ。でなんていうんかな、あの被害を減らそうと思ったらさ、やっぱし強いメンバーを集めて行って、でなるべくその予知族やられへんように進めるのが一番少ないわけじゃないですか。でもそうなってくるとさ、レベルの低い予知族がさ溜まっていくやん、邪魔やん、
邪魔やな、
じゃあ二階堂さん、よっち族東京あたりの迷宮挑むとき最初のメンバーどうしますか。弱い順や。弱い順で編成してくれっつって。
でも二階さん、弱い順だとこれもう3回ぐらいモンスター戦ったら全滅しますけど、それっていいんすかね。
だからや。弱い連中が玉砕して少しでも奥まで進める、そこで徐々にレベルの高いやつを繰り出していくことで、強いやつは温存しつつ弱いやつで道を開くことができるんや。分かったか。分かったって早けみたいな感じですよ。はい。だから僕、うん、やっていくうちに、最初のうちはねもう少し配慮してましたけど、後半はもう捨て駒ですよ。俺にとってのヨッチ族のそのレベルの低い連中はね。はい、エンディングです。
いや二階堂さんえぐいな。あとさ、はい、あのさっきのさエンディングの話ですけど、
はいはい、
僕の雰囲気でいうとドラクエ3かなっていう気です。
ドラクエ3そうやったっけ。あれ勇者、あ、魔王倒して終わりじゃなかった。
終わりなんですけど、うん、あれもうバラモスをはじめ倒しに行く話でしょ、はいはいはい、完全に、はい、でそれ以外の話ないんですけど、
うん、
でもそれを倒した後にまだその地下の世界に行ってゾーマが追ってゾーマを倒すっていう。
なるほど、それも入れていくと確かに伝統、うん、3からの伝統っていう見方もできるね。
なとで僕はあれめちゃくちゃ面白かったです。
はいはい、
あの時に初めてドラクエ1と2がつながる、ものすごくつながるんですよ、うん、あの1と2の世界があのゾーマの言ってた地下の世界なんで、
うんうん、
わーってすんげー世界がめっちゃつながったもろいっていう思う瞬間でした。小川さんでした。
なるほど、なるほど、そう言われると確かにね、うん、3からそのなんていうの、構造の面白さっていうのはあったのかもしれないですね。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。 OK, see you next アップデータ。